テイルズ・オブ・ベルセリアをクリアしました。9月の半ばに最新作テイルズ・オブ・アライズが出るにもかかわらず、わざわざ前作を買って遊ぶといういやー、どうしてもゲームがしたかったんですよね。ゼルダの伝説スカイウォードソードもまあ早々にクリアしてしまい、サブクエストも全部クリアしてしまいでね、あのお出かけの予定とかがどんどん吹っ飛んじゃったわけですよ、コロナで。でまあ家で楽しく遊べるものって言って、まずゲームかなと思って、でゼルダの次に何遊ぼうかなと思って、そういえば久しぶりにテイルズしたいなというか、割とこうしっかりストーリーのあるもののあるタイプのゲームをしたいなと思って、テイルズ・オブ・ベルセリアを選びました。テイルズ・オブシリーズはシンフォニアとアビスはこれまで自分でプレイしたことがあって、でヴィスペリアを実況動画で全部見たっていう感じなんですよね。でまあもしかしたらお察しの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、暗い話の方が私好きなんですよね。あの主人公がすげえ熱血で明るくって、あの単純に悪を倒して完全懲悪でめでたしめでたしみたいなやつよりかも、最終的に悪いってされてる方、悪役側にも理由があるし、なんか主人公も主人公でひねくれてるというか、葛藤があって、葛藤を抱えたままそのまま生きていくよねみたいな、それが人間だよねみたいな、こうグレーな感じというか、こう割り切れないもどかしさとか人間らしさみたいなのがテーマになってるというか、ちゃんと描かれている作品の方が私は好きなんですよ。でテイルズ・オブ・ペルセリアなんですけど、めちゃめちゃ面白かったですね。もうね、面白い作品に出会うとなんか野暮に感じるんですよね、感想をわざわざ喋ったりするのが。もう私の言葉なんてチンケなもんですから、私がなんか変に説明しちゃってうまく伝わらなくって、あ、そんなもんなのね、別に興味ないやって思わせちゃったりするの嫌なので、感想喋りたくないなっていうのが以前の私なんですけど、まあ言いましたかね、編集者のタラレバさんっていう方がツイッターされてて、まあこういうあまりにも良い作品に出会うと言葉を失ってしまうみたいな、あるじゃないですか、この素晴らしさは言葉にできないっていうやつね。でそこでそれで諦めちゃうんじゃなくて、いやでもなんとかこの衝撃を、感動を、思いをなんとか言葉にするという行為によって、その人自身の持ってる言葉の地平が広がるんですよ、だからやってみたらどうですか、言葉にできないわで終わらせるんじゃなくて、きちんと言葉で自分の感動を表してみてはどうですかみたいなツイートが、私は結構あれは非常に感銘を受けたので、で今回もいやベルセリアめっちゃ良かったっすよ、あの皆さん、まあ次出るアライズもいいですけど、まだベルセリアやったことない人はぜひやってみてくださいね、終わりでもいいんすけど、やっぱりこう言葉の地平を広げるというところにチャレンジするべきかなと思ってチャレンジ今からするんですけど、あのね、ゲームって最近のゲーム、まあ私がそんなにゲームいっぱいしてるわけじゃないので私の思い込みかもしれないんですけど、最近のゲームってまあ悪役がいますと、こいつが悪者だって最初になってるんだけども、なんかストーリーを進めていったら、実はその悪いやつだと思っていたやつは本当に悪いやつではなくて、もっと他に悪いやつが実はいて、もともと悪いやつだった人は結局仲間になって手を組んで最終的にもっと悪いやつを倒すみたいな、なんかそういうどんでん返しパターンがね、なんか多い気がするんですよね。テイルズ・オブ・シンフォニアもそうだってですし、あとゼノブレイドもそうですよね。なんか大枠で言うとそういう流れが多くって、最初にあいつが悪いやつだぶっ倒すって言ってた人と最終ラスボスは別の人みたいなね。でもベルセリアは最初から最後までボス一緒ですあいつが憎い、あいつぶっ殺すって言ったらのアルトリウスさんっていうのは最初から最後まで一貫してラスボスです。まずそこがいいなと思ったんですよ。でこの敵を変える、実はこいつ敵じゃありませんでした、本当の敵はこいつでしたっていうどんでん返しパターン、裏切り、ストーリーの裏切りパターンではなくて、どうやって って、テイルズ・オブ・ベルセリアがストーリーの緩急をつけたというか、裏切りというか、どんでん返しをしたかっていうと、主人公のベルベットの思いがどんでん返るんですよ。面白くないですか？主人公の内面の変化をどんでん返しの主軸に持ってくるんですけど、それってなかなかちゃんと初めから描いておかないとふわっとして終わっちゃうんですよね。そこでしっかり区切り目をつけるっていうのが、敵が変わりましたって客観的な事実なので分かりやすいんですけど、思いが変わりましたっていうのはかなりそれらしく描かないと冷めちゃうと思うんですよね。でもね、すっごいうまくそれをやってました。まあ、すごいネタバレになるんですけど、ベルベットが最初、まあ、弟を殺されるんですよね、義理のお兄さんに。で、義理のお兄さんに対する憎しみ、復讐を果たすために旅に出るっていう感じなんですけども、初めというかどんでん返し前までは、殺された弟のためを思って私は復讐に手を染めているんだっていう考えがベルベット A なんですよ。で、ベルベット B は、復讐は自分自身が納得するためにする、自分は自分のために行動して自分のために生きる、弟のためじゃなくてっていうところに変わるんですよね。そのね、変わり方か、なぜ変わったか、そして変わる時の場面というか、そこのねシーン、めっちゃ私泣きましたね。だって、まあ、何がきっかけかっていうと、弟のためだと思って復讐してたんですけど、盛大にネタバレしますよ、盛大にネタバレするんですけど、弟のためだと思って弟のために復讐をするんですけど、実は弟は、その弟自身を殺した義理の兄と手を組んでというか競合していて、弟自身が世界のために死のうとしてたんですよ。だからベルベットが、弟殺された、ライフィセット君が殺されちゃった、憎いって言ってずっと冒険続けてたんですけど、実はライフィセットが死んだのは、弟が死んだのは、弟自身が死にたいと思ってたからなんですよね。ってなったら、もう今までの復讐の旅何だったの？もうめちゃくちゃ人殺してきたし、めちゃくちゃこう人々の生活とかも壊してきたのに、そうやって弟を死にたかったから復讐なんてする必要ないよってなったら、もう心が壊れちゃうんですよ、ベルベットの心が一回。だけど、で、その壊れた心を悪役であるアルトリウスとかカノノシが利用しようと思うんですけど、いやいや、やめてくれと。で、そこでね、ベルベットも完全に諦めて、分かって、私が間違ってたから、もう食ってくれ、私をあなたたちのために利用してくださいって言うんですけど、いやいや、ダメだよと。そんなことしたら僕が悲しいからって言って、新しく出てきたライフィセットじゃない方のライフィセットね、弟は死んだんですけど、弟に生き写しの精霊が出てきて、で、その精霊が、いやいや、ライフィセット自身が絶望して死にたいと思ってても、でも僕はベルベットに生きててほしいから、僕の理屈、僕のわがままでこの手を離さないっていう、めっちゃいいシーン、めちゃめちゃいいシーンでしたよ。もうあそこ今、喋ってても今鳥肌立ってるもんね。で、そこなんですよね。君らしく生きるための RPG って、テイルズ・オブ・シリーズの RPG のジャンルがね、ゲームジャンルがあるんですけど、君と響き合う RPG ね。シンフォニアだったら君と響き合う RPG で。で、今回のベルセリアが、君が君らしく生きるための RPG なので、もう本当にテーマそのものをちゃんとそこで描きつつ、それがどんでん返しになりつつ、で、その後どんでん返し後、ベルベット B になって、弟は弟で死にたかったし、復讐をしたいとか弟のためと言ってるのは本当に弟のためじゃなくて、これは自分の意思なんだと気づいて、またそこで一歩進んで成長した状態でさらに復讐の旅に出ると。まあね、そもそも義理のお兄さんを殺したいなんてベルベットも思いたくないわけですけど、まあそういったいろんなことを乗り越えて、ベルベットが成長して最後の最終決戦に挑んでいくっていう、そこのどんでん返しというか、良かったですね。人のためって言ってもね、結局人間自分のためにしか生きられませんからね。なんか 普通その悪役ぶっ倒すよアルトリウスっていうその弟ぶっ殺した義理のお兄さんぶっ倒すよって言ったら、その人の理想が一見いい理想に見えたけど、実は蓋開けたらそんな、それってどうなのっていう世界の終わらせ方であったり、世界の変え方であって、それを阻止するみたいなのじゃなくて、まあそれもあるんですけど、実はそれもあるんですけど、この物語の主軸というか大切な部分は、そのアルトリウスの目指した世界が良くないよねというところではなく、復讐とか自分の行動とか人間の行動っていうのは結局利己的なものだよね、自分のためにしか人間動かないし、それを人のために私は動いているから、私の行動は人のせいなんだみたいなことじゃなくて、鳥は自分が飛びたいから飛ぶんだよってところにちゃんと収束したのが秀逸だなと思いました。今回脚本誰なんでしょうね。すげえシンフォニアの脚本の人とか、アビスの脚本の人とか、あとあれですかね、アプリのテイルズオブザレイズかの、宮島さんの脚本、私めちゃめちゃ好きなんですけど、なんかそれを彷彿とさせるというかね、非常に暗いけど秀逸でしたね。あとラスボスがさ、カノムシのそのビジュアルがシンフォニアのラスボスのミトスをイメージしているって本当にイラストレーターさんが言ってて、でアルトリウスもカムイ状態になった時に完全にユグドラシルなんですよね。おすげえユグドラシルになったっつって、シンフォニアファンの私は興奮しましたっていうところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またねー。